こんばんは。
こんばんは。
チンデラチンスポッドキャストです。はい、喋っているのは、
はい、ウェブサイトチンデラ大道場の主催をしております小島独貫です。
はい、最近名前が変わりまして、
はい、
小島になりました。
あ、小島さん。
はい、
はい、
あの造形作家の小島でございます。
あ、小島さん。
はい。
はい。はい、
小島独貫さんと小島でお送りしております。
はい、いや、はい、ちょっと分かりにくいですけど、
で、
はい、
ちょっと、
はい、
私先日ね変わったところに行ってきました、
うん、
あの最近暗闇合コンっていうの記事を見て、
ああ、なんかあるみたいです ね、はい、
あ、面白いなと思って、
うん
うん、顔を見ないね、見てくれじゃなくて暗闇の中で喋ったりして、うん、あ、この人いい人だなとか、なんか会話の、ね、タイミングが合うなとかさ、
あの、ね、見てくれというかね、そのルックスを排除して喋ったりしたら、
うん、
面白いですよね。
いいかなと思ったんです、すごく、
うん、
ね、
うん、
で、お、みんなに勧めてるんですけどね、
暗闇高校
も、そう、言ってみれば、いや私はちょっと行けないですけど、
そうですか、
うん、ね、でそういえばなんか7年ぐらい前からダイアログインザダークっていう、ま、真っ暗闇体験イベントって、
あ、なんかありますね、ね、
あの東京の青山とか大阪で常設会場があったなと思って、じゃあなんかもうすぐ終わっちゃうと、東京の方がね、
なんかそうみたいですね、
大阪はまだ継続するみたい
なんですけど、
それで、あ、東京会場終わっちゃうんだと思って、
うんうん、
でそしたらちょうどあの、ね、東京にいる来る友達がいるんで、
はい、
じゃあ行ってみようかと。
あ、なるほど、
でね、5000円するんでちょっと高いので、はい、1時間半の体験でね、
あ、
うん、
なるほど、
うん、でしかもね、すぐ予約がいっぱいになっちゃうんですよ。
ああ、そうなんですね、うん、
でしかもほら終わるってアナウンスが来たんで、
じゃあ余計ね、うん、ちょっと競争率高い感じ
で、そうで、はいはい、あの1回分が8人しか参加できなくて、
うん、
もう20分単位とかでお客さんが来る感じなんですけど、
あ、なるほど、
うん、あっという間にいっぱいになって、
お、
うん、でお金も先払いっていうか、もうね、支払わないといけなかったので、なかなかのハードルを乗り越えまして、
ああ、そうなんですね、うん、
はいはい、ちょっと朝から参加してきたんですね、うん、それで行ったら、
うん、
あの、まあ、荷物はもうほぼ全部預けて、
ああ、まあまあまあ、まあ、真っ暗ですからね、
そうなんです、それで時計とかスマホとかもちろん光るものは
光るものはダメ、
ね、靴もね光らないタイプっていうか、蓄光式のものも全部ダメだし、
あ、まあまあそうですね、
うん、
まあ、とにかくその、
うん、
真っ暗な状態にしなきゃいけないわけですね、
うん、そう、うん、それで荷物はほとんど預けて、うん、でなんか最後に暗闇カフェがあるから、
う
ん、小銭だけちょっと持ってってくださいね、
なんて、うん、なるほど、
お金とね、うん、まあ、1000円ぐらい持って、
うん、
で8人が揃いました、
うん、
で一応軽く自己紹介などをして、
うん、
ニックネームをつけて、
うん、
で1人アテンドさんがつくんですね。
あ、そうなんですね、うん、はい、
でアテンドさんは、うん、どうなんかな、 あまり、まあ、盲目の方だからちょっとはっきりわからないんですけど、
あ、なるほど、うん、はいはいはい、
でまず白い杖を選びます、
ほう、
おへそよりちょっと高いぐらいの高さの白い杖を選ん
で、
手は手の甲を前にして、
うん、
探りながら歩いてくださいと。
そう、なんですか、
手の甲だとぶつかってもこう攻撃的にならないというか痛くない、
あ、うん、あ、そういうことなんですね、
うん、結構もう手の甲を前にしてこう伸ばしながら歩いてくださいっていうことで、で眼鏡の人は必要ないですよね、
まあいらないですね、
うん、で眼鏡も置いてていいですよ、はい、で物落としちゃうとね、
そうね、とにかく物落としたらもうね、
うん、
真っ暗なんでしょ、
そうなんです、そうなんです、
ね、じゃあもうなるべく物を持ってかない状態でってことですね、
で木製と左手で、
なるほど、
うん、で小さい、結構小さいお子さんが2人いて、
あ、そうですか、
うん、小学生1年生ぐらいの、
あ、
元気いっぱいの、うんうん、
あ、
でまあその子たちも一緒で8人で行きました。
ああ、ちっちゃい子がいると面白いですね、
そう、なんかねちょっと子供観察になるなと思いながら、
うん、
それでどんどんどんどんこう照明が暗くなっていくわけですよね、
はいはい、
うん、そこが一番怖かったですね、
あ、
今から私は、まあ、ある意味ねブラインドの
世界に、あ、まあそう、ね、
ダークネスに行くんだなと思って、真っ暗になりました、
うん、
でカーテンの向こうに早歩きますと、
うん、
でその最初はもう8人団子ですよ、
うん、
団子でお互いの背中をこうなんかこうさすりながらじゃないけど
あ、それ何、こうお互いの背中をこう触りながら行く感じなんですか。
そうですね、その手の甲で、あ、前に人がいるっていうか、やっぱりゆっくりしか進めないので、
なるほどなるほど、
うん、結構おずおずですよね、
うん、そうですね、
で中に入ってい
くと、うんうん、
そしたらまあなんか草の匂いとかカエルの鳴き声とか、
あ、 なるほどね、うん、その資格以外の情報が入ってくる
わけですね。いろいろとね、うん、でどこなんだここはと、
うん
うん、
青山の
青山なのに
地下だけど
地下だけどでそうですね、私はそこでやっぱ上がぶつかるってあんま考えなかったんですけど、
ああはいはいはい、
うん、まあその、うん、謎の植物のようなものが顔に当たったりして、
ああ一応そういう、
うん、
そう怖くないですか。
私は平気なんですけどね。で, ね、なんか、はいはい、でも根本的に言っても私は安全なところにいるっていう前提があるから、
あ
多少のものは大丈夫だろうって思ってたんでしょうね、きっとね。
ね、うん、まあ、その真っ暗なところっていうと、
うん、
やっぱりその、ね、私はどうしてもその階段巡り、
お寺のね、
お寺のね、
うん、地下によく
ありますね。まあ、有名なのはあの長野の
善光寺、
善光寺のね階段巡りなんか有名ですけども、
うん、
あの完全に真っ暗、本堂の地下がね、
うん、
完全に真っ暗な通路になってて、
うん、
でそこをずっと歩いていくんでね、
で左手で壁を確認しながら、
あ、そうそう、左手で壁を触りながらずっと前に進んでって、うん、で結構曲がり角とかあったり、
ね、そうそう、途中鍵かなんかあったり、ね、
そう、あの途中にちょっと錠前があって、
うん、
それを触ると、うん、まあ、ね、
うん、
まあ、仏様と縁がつながったっていうところなんだけども、
はい、うんうん、
実はあそこすごい怖くて、
はい、
怖いっていうのはなんていうのかな、あのまず一つは、
はい、
あのまあ、左手で壁を触ってるから、
うん、
なんとなく進む方向は分かるんだけど、
うん、
まずね、あの頭の上が天井がどれぐらいの高さかが全く分かんないんで、うん、あのまず頭をぶつけるんじゃないかっていう恐怖があって、右手はどうしてもこうね、頭の上をこうね、
あ、そうなんだ、押さえるような感じ
で歩いていくんですよ。
私その恐怖はないん
ですね。あ、そう、それはね、なんていうんですかね、うん、他人を信用する心が強いんですよ。
でしょ、はい、私だってお寺だからそんな意地悪をしないだろう。そうそう、
僕人を信用しないじゃないですか。
そうですね
絶対ここでもってゴンって来るぜって思いながら歩いてるから、
こんにゃくが降ってくる
とかね、でも絶対ね、もう頭になんか絶対ぶつかると思いながら歩いてるから、
うんうん、
結構もう恐る恐る、
うん、
で長野の善光寺って今結構人が混んでるから、
はい、
真っ暗なところで、
うん、
もう気分としては前後誰もいない気分でいると、
うん、
いきなり前に人がいて、それぶつかって、イエーとかなるわけですよ。そうするとね、ぶつかった人もびっくりするし、
うんうんうん、
あのぶつかられた方もびっくりして、
はい、恐怖、
めちゃ怖いんですよね。
なるほどね。
そうそう、だから誰がいるか分かんない、
うん、
だから逆にかえってもう無人な方がいいぐらいですよね、
うん、そうですね、う
ん、とかね、やっぱこう話し声が聞こえてればいいんだけど、
うんうん、
無言で歩いてる人とかが、
うん、ぶつかる
とね、いたりとか、
うん、
ぶつかったりすると、
うん、
自分の真後ろにも
う、
もう5センチ後ろに人がいるんじゃないかと思うと、もうその人との距離の感覚とかも分かんないし、
な
るほど、なるほど、そういうのがやっぱりね、あの長野の善光寺とかの階段巡りで、
うん、
すごくこうなんか、まあ、怖いっていうのかな、その、まあ、目の見えない、ね、視覚を遮られることによって、これだけこういろんなこう情報が遮断されちゃうんだなっていうね、うん、
そうですね、
もう実感しましたね。
坂東昌子さんのね、うん、四国って死の国って書く、
四国ありましたね、
最初にね、
あれ最初、うん、長野善光寺の階段巡りですよ ね、
うん、ずっと左手さすってるとっていう、
ね、そう、いきなりもう前後左右誰も
いない、
誰もいなくなって、なんかね、真っ暗な空間に放り出されるっていう、
そうそうそうそう、
あれめちゃめちゃ怖いですよね。
そして逆でやっぱお寺を信用してるっていうのもあるし、うん、あの二子玉川なんかに
ありますよね。玉川大師もね、うん、あそこもそう真っ暗
ありますけど、
あそこなんか特にすごいのは、
うん、
あの一直線じゃなくて、
うん、
すごいぐにゃぐにゃって壁が曲線なんですよ、
うん、
だから、
うん、
方向感覚も分かんなくなるし、若干こう上下も、
あの、なるほど、
あの床もね、こう上下してるんですよ、
うん、だ
そういう意味でもって、あの玉川大師なんかかなり怖い、
私ね、多分なんか海の底にいるような快楽というか、
うんうん、あ、私はもう恐怖しかないです、ね、
あ、本当、結構気持ちいいんですよ、
あ、ね、うん、やっぱその辺こうね、
うん、
性格の違い出ますね。そ
うですね、あの海の底にこう沈んでいくような気持ちの良さというか、
お寺はそんなに信用できるかどうかっていう問題もありますが、
いやいやいや、めちゃめちゃ信用してますよ、
ね、お寺のいろんなインサイドを見てきた私としては、そんなに信用できるもんじゃねえぞと。
そうなんですよね、
でじゃあダイアログ
インザダークでもやっぱり言ってましたね、はい、上が分からなくて怖いっておっしゃってた方いました、
うん、
でしょ、私はこんな、ね、青山の地下でそんな意地悪をすることはなかろうよと、うんうん、
あね、
うん、信用してましたね。
無邪気に人を信用するとね、
いやいやいやいや、
いろいろ痛みに遭いますよ。
でただただその 声を出してくださいってすごく言われてて、
ね、
うん、返事をする
ときは、それ大事ですね、
はい、うん、で名前もね、あの、うん、なんとかここにいますとか自分のニックネームを言ったりとか、
あ、じゃあもう小島
ここです、
ここですと、
うん、でそしたらそのアテンドの方が、
うん、
こっちですよって言うと、
うん、
すぐ方向わかるんですね。
あ、やっぱ声の方向っていうのはすぐわかるもんです
かね。わかるんですよ、うん、あ、こっちで言ってるとか、人がいるとか、それでまあちょっとそうやってね、草田のね、うん、足元のなんか、
は
い、謎の芝生だのね、
うん、
いろいろこうわしゃわしゃわしゃわしゃ体験しながら行くと、はい、
うん、
その子供たちが早くて、
うん、
もう暗闇で遊べるんですよ。
子供すごいですね。
すごいですよ。あ、椅子があった、座ったとか言ってるんですよ。で、なんか知らない場所にすごい遠くまで行ったりとかしてて、
あ、下手すら走りますから
ね。わかんないですよね。
で、走んですから。
橋見つけた、渡ったとかなんか言ってるん
ですよ。おー、すごいですね。
で、私たち橋行こう渡るのもわたわたわたわたしてて、
うん、
うん、
ね、
うん、で私もうちょっとね、聴覚を研ぎ澄ますっていうのかなと思ったら、
あ、じゃあシーンとしたところで、
うん、うん、そしたらすごい喋んなきゃいけないので、
ああ、そっかそっか、
それはなかったです
ね。まあ、逆に言えばこう聴覚を研ぎ澄ますというよりは、
うん、
聴覚に頼り切るって感じですかね
と思ったんだけど、うん、あ、頼り切る、そうですね、うんうん、なんかそこの神経過敏かなと思ったけど、うん、それはあんまりなくて、あ、
なるほどね、うん、
で、まあ、その後ちょっといろんなアトラクションがあったりなんかして、
ほう、
うん、あの、みんなでわやわややるんですよね、
うん、
するとやっぱすごく親密な感じになってくるんですよ。
やっぱちょっとこう、
うん、
あれですか、
うん、
こうその8人でしたっけ。
そうです、
ブラザー感が出てくるわけ
ですね。そうですね、うん、でなんかみんないい人のような気がしてきて、 これまた
これやっぱりですね、暗闇合コンあり
です
ね。
ありでしょ、ありでしょ。そう、それでなんか喋、うん、り方とかで、あら、いい人だななんて思ったりしてる自分がいる
んですよ、うん、やっぱ そうなんだ、
うん、
あ、
そのあ、この人きっとこういう人だなとか想像したりして、
うん、
で、まあ、背中をねトントン叩きながら、
ああ、そうか、背中トントンはありなんですね。
まあ、離れてもいいし、うん、くっついてもいいんですけど、結構みんなゆっくりしか歩けないので、うんうん、でどんどんどんどん他の部屋に移動していくんですよね、
う
ん、
ちょっとやっぱ惚れてしまう感じあるんです
か。それは
それはない。
俺最初にメンバーが分か
って
るので、あ、そうなんですね、あの家族連れだなとか、
そ
ういうのもあるんで、
あ、そうかそうかそうか、
うん、それで、まあ、どんどんどんどん進んでいくんですよ。
ほいほいほい。
もう自分にしてみればものすごい距離歩いてるみたいなんですけど、多分ちょっとしか移動してないと思うんですけ ど、ね、で、うん、途中で壁があったり、また左手で壁探りながら移動したり、段差があったり、あの、音が変わったりしながら移動しますと。それでもう最初の30分ぐらいですごい疲れてしまって、もうなんか目が開かないっていうか、
まあ、暗いから目は開かなくてもね。
で、私は基本もうほとんど目つぶってたんですよね。
あ、
うん、
はいはいはい、
つぶる方がなんか集中力が
動
くというか、
うん、
まあ、どっちも変わんないし、
まあまあそうですね、うん、
目疲れないしと、
うん、どうですね、
うん、それでまあみんなで輪になって喋ったり、
うん、
まあ、ちょっとアトラクションがあったりなんかして、
うん、
で、まあ、そのアテンドさんの頼りになることですよ、
うん、
サクサクサクサク進まれて、こっちだよって言って、あら、まあ、なんつって、
うん、
でまあ、芝生に座ったりなんかすると、もう私フラフラで疲れたと思って、
うん、
で、まあ、一通り喋ったり座ったりして、じゃあまた行きましょうかって出かけ出して、
うん、
で、まあ、ようやくカフェにたどり着くんですよね。
あ、はいはいはい、
うん、で、椅子こっちですよとか言われて椅子に座って、
うんうん、
あそこでほら自分がヘレン・ケラーのようにですね、
うん、
机の大きさを両手を使って確かめたりなんか、
う
ん、
なるほどね、
するわけですよ。あ、
そうですよね、
そうか、
ああ、こういう
椅子はこの形で、
ああ、
そうね、机はこの大きさで、
そう、ね、椅子もね、背もたれあるかないかとか大事だよね。
ほっとして座って、
うん、
で、あと自分のお金から、これは100円玉だとか500円玉だとか思いながら、
なるほど、
お金を払って、
うん、
で、私ちょっと温かいものを頼んだんですけど、はい、ちょっと暑さが暑いと思いましたね。
あ、暑い、暑いです
ね、思ったよりなんか指の感覚が暑いって思いました。
ああ、それもやっぱりこう真っ暗闇だと違ってくるのかな。
なんかね、ちょっと感度が高い気がしましたね。
ああ、そう、
うん、
つ冷たいものはより冷たく、
そうかもしれない、うんうん、
ああ、なるほどね、
そう、
うん、
で、なんかワインとかね、お酒飲む人もいたりして、
ああ、
でも、もうワインなんてこう注いだ瞬間にこう香りがこっちにもプワーっとくるし、
なるほどね、
ビールなんかもね、
ああ、
うん、そうね、あ、匂い匂い匂いなんて、
ああ、やっぱりこういくらかいろんなこう、ね、視覚以外の五感が
研ぎ
澄まされてくる、
うん、匂いはやっぱすごかったですね。
へ、あ、そうなんですね、
うん、すごい鼻が効いて、
それ面白いですね。
そうですね、うん、まあ、一通り今食べて、でまたちょっともう少しだけ進んだ時には、
うんうんうん、
結構もう平気になってたんですよ、自分が。
あ、 暗闇に関して、
うんうん、でなんかもうね踊るぐらいできるなと思ったんです。
うん、
私そのほら天井怖いはなかったんで、
あ
前さえまあね手で払える範囲に誰もいないんだとしたら、うん、そこでジャンプとか踊ったりぐらいできるな。
あ暗闇でジャンプありえないですよね。
できるできると思ったんですよ。なんかだいぶ気持ちよくなっちゃって、なんか慣れちゃって。
結局あれか、その真っ暗闇っていうのは、うん、その個人のキャラクターが出るんだね。
そうなんですかね。
その人を信用するしない含めだそれはほら暗闇だけじゃなくてさ、
うん、
いろんなこう極限状態に陥った時にさ、
ああ
人を信用できるかどうかとかね。
ああ私アマちゃんなもんです
から。いやいやいや、ね、とかも含めてね、そういうところをこう試されてるのかもしれないですね。
そうですね、うん、でなんかちょっと中で皆さんで談笑した時に、うん、やっぱり何が怖いかとかいう話をしたりしてたんですけどね。なんかでも平気だなって。あただそうそう、だからこれは今安全の中でやってるから、これは街角で例えばその手で払ってる時に誰かにぶつかって怒鳴られたり、
あそうですね、
それこそ本当杖を取られておられたりなんかしたら、
うん、
キャーってなるかなと思いましたね。
まあそうですね、う
ん、杖がねあんなに頼りになると思わなかった。
そうなんだ。
杖素晴らしい。
へえ、
うん、杖あってこそですよ。
あじゃあもう、ね、街中で白い杖を、ね、持ってついてる人みたいなね、
うん、
何かしらお手伝いしたい、
うん、いやって本当でもとにかく杖さんですよ、まあ、本当杖取られたらちょっとねバランスが取れない。
そんななんですね。
自分のなんかバランスが取れなくなる気がしますね。多分もう両手両足うわーってしながら歩くことになりますもんね。
あ手ぐるぐる回しながら、
うんうん、でも杖があるとなんかバランスも取れるし、
うん、
うん、なんかこうすごくクールな感じでいけるじゃないですか。
なるほど、
うん、自分のこう律することができるっていうか、
あ、
うん、
いろんなやっぱ意味があるんですね、あの杖っていうの
は。そうですね、
うん、
うん、なんかすごく社会で生きていくために大事なものだ
な、ね、なるほど、うん、そうかそうか、
うん、でまあちょっと楽しくなってきたところで終わったんです、
う
ん、
あそうです
ね、
でもね面白くてよかったですね。
ねなんかもっとあったらもっと私なんか、
う
ん、
なるほど、
スキップとかできたかもって
思いましたね。できましたか。そうですか。まあねあの暗闇と言いますとね、うん、
はい、
もう僕の方はあのこの間、久しぶりにあの田谷の洞窟に行ってきました、
はい、神奈川、
神奈川のね、
はい、
あの横浜市ですか、
はい、
でねあの、まあ、なんだろう、たまにこうね僕もね、
うん、
暗いこうそういう閉鎖的なところに、
うん、
無性に行きたくなるんですよね。
あの湿気とかね。
そうそうそう、だからね真っ暗なところは怖いんだけども、
へ
ある程度視界が効いたその外界から完全に隔絶されたところにね、
うん、
無性に行きたくなるんですよ。
へ
で、あじゃあちょっと田谷の洞窟久しぶりに行ってみようと思って、
う
もう何年ぶりですかね、
うん、
も
う
十何年ぶりだと思うんですけども、
うん、
久しぶりに行ってみて、
うん、田谷って田んぼの田に谷に田谷 の
洞窟ですね。でまあその、うん、昔のね修行僧が、
うん
まあ、手掘りでずっと洞窟を掘っていって、
うん、
でまあその壁面にはねところどころにこう、まあ、仏像とか、
はい
ね、あの梵字とか、はい、いろんなものが掘ってあるっていう、
すごい手掘り感ありますよね、まあ、
すごいところなんですよね、うん、で、ね、中にこう池があったり川があったりしてね、
うん、
でしかもあそこはね立体洞窟っていうかな、
うん、
まあ入ってってこう下に地下1階とかにも複雑な洞窟があったり
ね
ものすごい複雑な洞窟で、
うん、
まあちょっとそこでたまには、
うん、
こう自分を見つめ直してみようかと、
ね、誰もいなかったんですか。
いやそれがね、
うん、
すごい混んで、
あら人気スポットに、
あのいつの間にかすごい人気スポットになってて、
そうなんですか。
そうでね、なんか変なねカップルがいてね、
イチャイチャ
してるカップルがねいてね、もう頼むからもう本当どっか行ってくれってぐらいの、
うん、あそうですか、なんかいい、ね、イメージしかない
です。いや雰囲気はすごくいいんですけども、
うん、
ちょっともう本当たまたまその一緒に、
うん、
一緒にというかね近くを歩いてたらもう客筋が悪かったんで、
う
ん、
そうですか、
とても残念な感じでしたけど。
そうですか、
そうなんですよ、
お寺なんですね。
いやもう本当に素晴らしい洞窟なんでね、
うん、
あの平日のね、
うん、
あの誰もいない時期とかに行ったら最高なんですけど、
うん、無料ですか。
いよいよあの、有料ですよ。
おいくらですか。
おいくらでしょうかね、
うん、
大人400円ですね。
あ400円、
そうで今ねここねすり、なんだっけ、なんか
ん
今なんか 3D じゃなくて立体映像かなんかを撮ろうとして、
そうなの、
いろんなプロジェクトやってるみたいで、
貴重ですもんね。
そうね、ここはね本当に素晴らしいところで、
はい、
あのおすすめです。
戸塚バスセンター駅に乗って洞窟前下車、
はい、
金中バスですね、
はい、
ここ
本当素晴らしかったんで、
はい、バタバタですいません、
行ってみてください。
はい、ではでは。